社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は安全衛生教育についてお話をしたいと思います。新入社員が来て何をやらなければいけないのかと言いますと、まず真っ先に思いつくのが社会保険の手続きですよね。社会保険の手続きしないと本人も困っちゃいますからね。健康保険証が届かないっていうのがあるので、まあ入社してきた人も真っ先に言うのは保険証いつできますかっていうところだと思うんですね。なので手続き上、まず社会保険の手続きしなきゃいけないよね。じゃあ雇用保険もやらなきゃねっていうことで、社会保険、雇用保険の手続きっていうのは真っ先にこうピンとくると思います。その次に問題になるのが雇用契約ですね。雇用契約の手続きをしなければならない。労働者と会社との間で雇用契約っていうのを締結して働いていただくわけですから、その条件を明確にしなければいけないということで、雇用契約の締結をします。まあもちろん、雇用契約書っていうのを交わしている会社もあると思いますし、労働条件通知書っていうのを作って発行しているという会社もあると思います。とにかく、どういう条件であなたを雇い入れましたよっていうことを、明示書にして渡さなければいけないということが決まっています。そこまでは、ご存知の通りかと思うんですけれども、あと実は安全衛生法関連で二つ重要なことがありまして、まあ一つはご存知かなと思うんですけれども、入社時健康診断ですね。新しく入社する人に対しては健康診断を行わなければいけないんですね。新卒の場合はちゃんとやってるけれども、中途の場合はやってないっていう会社結構あると思います。あれは、新しく入ってきた人全員やることになっていますので、基本的に中途であろうと新卒であろうとやることになっています。じゃあパートの方はどうなんだ、アルバイトの方はどうなんだって言いますと、常勤と同じぐらい働いている方みたいな形になるので、私がお客様に説明するときには、まあ、概ね社会保険に加入する人は全員必須ですっていうようなお伝えの仕方をしています。なので、入社時健康診断をパートの方でもある程度働く方は本当はやらなきゃいけないんですよ。やってない会社も正直多いと思いますけれども、これやらなきゃいけないと決まっております。規模の問題じゃないんで、うちちっちゃな規模だからやってないですとか、そういう理由もね、実は言い訳にはならないというところなんですね。はい。で、さらにもっとやってない。本当にやってるところ、本当少ないと思うんですよ。安全衛生教育。安全衛生教育というのをですね、入社した時にやらなきゃいけないって実は決まってるんですね。で、実はこれ全部の業種がやらなきゃいけないんですよ。建設業とか、ま、現場の仕事とか、重いものを持つ仕事とか、あと何でしょうね、有害危険業務とか、そういうものであれば、まずやらないと危ないし、仕事できないし、あとやらないと、何かこの、許可が下りてないとか、その労働基準法とか安全衛生法とかそういうの以外のところで影響が出たりするから、しっかりやったりとかね。あと親会社からやれって言われたようにやってるとか、元請けからやれって言われたようにやってるとか、元請けの方でまとめてやってくれてるとか、グループ会社でまとめてやってくれてるとか、まあいろいろありますけれども、そういうふうに現場関係のお仕事の場合は、ちゃんとやられていることが多いんじゃないかなとは思います。ただ、現場ではないお仕事。オフィスワーカーの仕事、入社時の安全性教育をやっているっていう会社は、これやってたらかなり、自信を持って、うちやってるなって、自信を持っていただいていいんじゃないかなと思います。オフィスワークの方の安全衛生教育って実は必要なんですね。入社時には全事業所でやらなきゃいけないというふうに決まっておりますので、今日はね、オフィスワークの方の入社時の安全衛生教育っていうテーマでお話をしようと思います。ということで、入社時安全衛生教育についてというのは何で決まっているかと言いますと、労働安全衛生規則というので決まってるんですね。で、どんなふうに書いてあるかと言いますと、第35条。事業者は労働者を雇い入れ、または労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し遅滞なく次の事項のうち、当該労働者が従事する業務に関する安全または衛生のための必要な事業について教育を行わなければならない。ただし、例第2条第3号に掲げる業種の事業上の労働者については、第1号から第4条までの、4号までの事項についての教育を省略することができると というふうに書いております。で、1、機械等原材料等の危険性または有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること。2、安全装置、有害物質抑制装置または保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること。3、作業手順に関すること。4、作業開始時の点検に関すること。5、当該業務に関して発生する恐れのある疾病の原因及び予防に関すること。6、整理整頓及び清潔の保持に関すること。7、事故等、事故時等における応急措置及び対比に関すること。8、全各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項。で、2、事業者は、全項各号に掲げる事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると書いております。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、とりあえず会社は、人を雇い入れた時には、ちゃんと、この教育をしなければならないよというふうになってるんですね。で、これは省略することができるって書いてある業種があるよっていうことなんですけど、この業種はですね、労働安全衛生規則令ってやつに載ってる。もうややこしくて、ここね。第2条3項に何て書いてあるか、その他の業種って書いてあるんですね。で、その他ってことは他は何だよっていうと、林業、工業、建設業、運送業及び清掃業、製造業、物の加工業も含む、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具、建具、重機等卸売業、各種商品小売業、家具、建具、重機小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業。これ何かっていうと、その、総括安全衛生管理者を選任すべき事業場って書いてあるんですけど、それの中の3項に掲げるその他の業種の業種については、この雇い入れ時の安全衛生教育の1から4までは、省略していいよって書いてあるんですけど、実はこれ、まだ別に話題になってないんですけど、まあね、そもそも雇い入れ時の教育自体があんま話題になってないんですけど、令和6年の4月に、なんか法改正されるみたいで、法改正で、が施行されるみたいで、これ全部やらなきゃいけなくなるみたいなんですね。この、省略の正し書きが消されるみたいなので、必要なところについてはやっぱり全部やんなきゃいけないということなんですよね。1から4についてはちょっと置いといて、5、6、7、8っていうのはすべての会社がやらなければいけないんですね。で、この5、6、7、8を特に危険だとみんな思ってないような仕事、普通のオフィスでパソコンに向かってお仕事をするっていう、いわゆるオフィスワークの場合、どういうようなことをすればいいのかということについて考えてみました。というか、やることあるかなっていうのが一番最初のこう、気持ちだったんですね。なんですけど、当該業務に関して発生する恐れのある疾病、原因及び予防に関することっていうのはお話ししなければいけなくて、じゃあこのパソコンに向かってする仕事の何が恐れのある疾病なのかというとですね、実は一つあるんですよ。で、それが、VDT 作業症候群っていうようなやつらしいんですけど、このね、VDT 作業、まあ、VDT っていうのは、まあ、具体的にはディスプレイ、キーボード等により構成されるコンピュータの出力装置の一つで、図形、文字、図形、グラフィック、動画などを表示する装置のことですって書いてあるので、まあ、パソコンのことも含むんでしょうね。パソコンのこともね。まあ、それをやる場合、長時間、従事する人の中には、身体的疲労や精神的疲労を感じるものが高い割合に上るとの調査結果などがあり、労働衛生上の問題も指摘されています。ということで、VDT 作業のための労働衛生上の指針について、というのが、実は出てるんです。で、厚生労働省から出てるんですね。で、それのガイドラインもあるんですよ。VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドラインというものがありまして、その中にはですね、労働衛生教育についてもうドンピシャで定めているところもあるんですね。なので、このガイドラインを もとにいろいろなことが考えられていくのかなというふうには思います。まあ、作業者の疲労の軽減をしなきゃいけないよねということで、例えばその 目が悪くなるみたいなのと、あと肩こりとか腰痛とかですよね、こういうこの仕事をしているとそういうようなことが起こってくるよということで、照明、採光、グレアの防止、騒音の低減措置等について基準が定められているそうです。で、それから作業の管理として心身の負担少なく作業できるように作業時間の管理をしましょうと。作業区分に従った1日の作業時間、型に従った一連続作業時間及び作業休止時間、無理のない業務量、作業に適した VDT 機器の選択。まあ、これを辺で会社がきっとこれをもとに、設備を届いてくださいねっていう話なんですけど、そういうようなことが書いてあるようです。で、点検及び清掃を行い、改善措置を講じろというふうになってるんですね。で、それから健康管理として、正しく管理し、健康障害の防止を図るため、作業者の健康状態を正しく把握して、まあ、健康状態、障害を防止してくださいね、というような話になっておりますので、意外とこのパソコンを使ったお仕事というのは、調子が悪くなるぞというようなことが出ています。で、健康相談については、メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレスによる症状や自己管理の方法について、健康相談の機会を設けるように努めるということになっているので、まあそういうような機会を会社で設けているような場合には、その本人にこういうようなことがあったら、ここに相談してくださいねっていうようなことを言えるというのは、もうこの安全性教育の内容に即しているのかなというふうに思います。で、それから6、整理整頓及び清潔の保持に関することですね。こう、どういうふうに整理整頓をするかとか、いつこう机をちゃんと拭こうとか、どこにね、雑巾があるよとか、誰がやるよとか、そう、誰がやるよって結構重要ですよね。その、机を拭くっていうことを一つにしても、やらなきゃいけないけれども、自分の机だけはちゃんと拭いといてねっていうのでいいのか、それとももう週に一回、もう掃除の人入るから、例えば土曜日にお掃除の人入るから、もうちゃんと綺麗に、机の上綺麗にして帰ってね、拭いといてくれるからとか、そういうの、会社もあるし、もういろいろあると思うので、そういうその会社ごとの決まり、どういう時に整理整頓をしなきゃいけないのか、まあ整理整頓は毎日しろって話なんですけど、で、それからどういうふうに日々の掃除をしなきゃいけないのかっていうことについてはお話ししてくださいねということになってます。ごもっともですよね。本当に。そう言われてみると、まあ、教育研修と思わずやっている会社も多いんじゃないかなと思います。で、その次もですね、教育研修と思わずにやってるところ多いんじゃないかなと思うんです。7番、事故時等における、応急措置及び対比に関すること。例えば何かオフィスの中で怪我をしたとかあった時に、どういう行動をまず取るべきなのかということは、まあ共通認識でいた方がいいんじゃないかなということですね。隣の人が苦しんでいるのに、あーでもな、仕事あるしなと思って見て見ぬふりをするというような、まあそれはなんか人としてどうかだというところもあるんですけれども、なんかね、だけどそれってこうもし自分の目の届く範囲で何か具合が悪くなっちゃったとか何かこう手を切ったとか怪我をした場合にはどういうように誰に言って、どのような手配をして、まあ、どこに寝かせるか。あ、そういえば休憩所じゃないんですけれども、横になって休めるスペースっていうのは会社に一応設けとかなきゃいけないって決まりも実はあるんですよ。まあ、そこに連れて行って寝かせてねとかっていうところがあるんならいいですし、まあ、そうじゃなければ、どこかこう休めるところとか静かなところにこう寝かしてあげる、まあ、置いてあげるっていうことが必要になるのかなというふうに思います。で、あと、その、救急箱の場所を、あえてちゃんと教えるっていう機会って、なかなかないと思うんですよ。何かあった時に、そういえば救急箱ってどこにあるんですかって、古株の人に聞いて、あそこにあるよって言われて初めて知るみたいな、そんなこともあるんじゃないかなと思いますので、そういうことだったりとか。あと、何かあった時に、どこに、非常口があるよとか、このビルね、会社の入ってるビルだったら、なんか非常口ってあって、あそこからみんなで降りてとか、あと、ま、年に一回避難訓練やったりとかする会社もあるかもしれませんけど、集合のビルに入ってる場合って、まあ、なかなかね、やる機会もなかったりしますから、そうすると、今、うちの事務所で、こう、何か事故が起こった時、まあ、どこか他の階でもいいですけど、ビルで何かがあった時に、どのような経路で逃げるのかとか、そういうところも入社時にお話をしておくっていう必要があるよということなんですよね。 ごもっともですよね。で、全各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項ということで、まあその他何か会社にとってこういうことを言っといた方がいいなとか、まあこういうような、安全衛生のために必要なことがあればお話ししておくというのは必要だと思います。あと意外とあるのが床にコードがいっぱいあって、そこにつまずきやすいとかね、そういうのもあるかなと思います。で、できる限りそれは整理整頓しとかなきゃいけないんですけども、もうどうしようもないことあるじゃないですか。で、カーペットの下這わせても、ここちょっとボコッとなってるから気をつけてねとか、あと、うちの事務所で言うと、うちの事務所ちょっとね、建物古いんで、ポップアップ式の電源があるんですよ、床に。めちゃくちゃ邪魔なんですけど、もうそこ使わないと電源の取り口が足りなくて、もう一個仕方がないので開けてるんですね。でもそこ踏まないようにできるだけ、いろいろしてるんですけど、でも、やっぱりどうしてもどうしようもなくて、そこ。ここには引っかからないでねっていう風に言ってあげなきゃいけないなって、これを見ながら私は思いました。まあ、そのような各会社ごとによる何かしら言っておかないと、初めて見た人はうっかりするよみたいなところをこうまとめておいてお話をするということは必要ですよね。言われてみれば当然の話なんですよ。なので、今私がご説明いたしました。この6、整理整頓清潔の保持。7、事故時等における応急処置及び対比に関すること。8、その他の必要な事項っていうのは、もしかしたら安全衛生教育というふうに思わないで、入社時に、こう、なんとなく社内ツアーみたいなのをやりながら、あ、避難するときはあそこだからね、とか言いながら歩いているかもしれませんよね。それが、まあ、安全衛生教育ですよっていうことにしてもいいと思うんですよ。なので、全くやってないというよりは、こう、今やっている内容をまとめて安全衛生教育として、漏れずに皆さんにできるような体制を整えておくということが、必要なのではなかろうかというふうに思いました。はい、ということで今週はここまでにしたいと思います。バラスト社会保険労務士法人は手続き給与計算労務相談得意としている社労士事務所でございます。入社時教育というのもよくご相談いただくポイントだったりします。まあ、こういう何か知りたいなって思った時にね、ご連絡いただいてこういうふうにするといいよっていうふうにお伝えできるようなそんな事務所でございますので、何か日頃お悩みのことがある会社さんはぜひ一度お問い合わせください。ということでお相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。ありがとうございました。